皆さん、おはようございます。こんばんは。このポッドキャストは、ゴルフにまつわるすべてのことについて素直にお届けするゴルフラジオ番組となっております。さあ、今年、2023年ラスト、ゴルフラジオということで、2023年の最後の素直部屋ですね、発信していきたいなと、思います。なんとですね、まあ今日で128回目の、配信ということでですね、まあ100回記念から、まあ、なんとか128回までやってくれました。本当にこれもですね、たくさんの方に聞いていただいて、まあいろんなコメントをですね、日々いただいてですね、それが励みになってですね、ここまでやってこれました。本当にいつも皆さんありがとうございます。先日と武蔵松山のところですね、圭介コーチとまあダブル開催という感じで、まあメニューは違うんですけども、たまたまですね同じ会場で2開催行ったんですが、まあ、そのレッスンの帰り際にですね、このラジオを聞いてくださっている方が声をかけてくださいまして、いつも聞いていますと、そしてもう何回も同じ回を聞いたり、こう二巡三巡してますみたいなことを、嬉しいコメントですね、いただいてですね、なんか聞いている人いるんだなっていうことを改めてなんかこう感じたというか、まあ、その方はなんかこういつも聞くだけで、まあ、コメントというかお便りを送ったことがないという方だったんですが、でもやっぱりそういうふうに、まあ、パッとですね声かけていただいて、すごく楽しみに毎週聞いてますっていうふうに言ってくださってですね、いやー、聞いてる人いるんだなっていう嬉しい気持ちになりましたね。本当にありがとうございます。いつかですね、ぜひコメントください。匿名で送れますので本当にありがとうございます。まあそんな中で今回もいつもですね送ってくださる方からですね、女性の方からコメントいただきましたので、ちょっとそれを先にお読みしてですね、また今日も雑談トークになりますが、話していけたらいいなと思っております。なおとこちらおはようございます。こんばんは。今年1年を振り返ってのお便りです。ありがとうございます。今年は秋くらいまでコーチから言われていることが表現できず苦しい時期がありました。そんな時でも見捨てずにたくさんの引き出しから前向きなコメントをくださったおかげでトライし続けることができました。レッスンが上手なコーチはたくさんいると思いますが、うまくいかない時に支えてくださるコーチは貴重な存在です。自分を追い込むモチベーションが生まれるのも直人コーチだからこそです。まだまだできていないことたくさんありますが、いくつか新たに目標を立てて頑張っていこうと思います。感謝の気持ちでいっぱいです。今年1年本当にありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いします、といただきました。ありがとうございます。まあこのなんかコメント読んだ時に、まあまさに自分が伝えたいことというか、自分がコーチとしてあるべき姿っていうところをこう素直に、まさにこのラジのようにですね、素直に受け取ってくださってるなってことをすごく感じました。まあ、自分でね言うのもまあおかしいんですが、まあこうやってコメント書いてくださってるんであれなんですけど、僕自身もそのまあこのラジオでも何回も話しているんですけども、まあ5、6人の過去コーチがいてですね、まあその中でまあ今振り返ると、まあ誰一人こう間違ったコーチングをしている人はいなかったなって思ってます。でただただその時に、そのコーチが合うか合わないかっていうのはやっぱりその時の自分のレベルというか、 まあその立場によってですね、やっぱり受け取り方がこう変わってきたり感じ方が変わるので、なんかこうその時は合わないなとか合うなとか、まあ、いろんなことを思うんですが、やっぱりいざゴルフコーチになってまあ思い返してみると、まあ悪いコーチはいなかったなっていうふうに思えてるんですよね。でやっぱりその中で一番僕の中で響いたのがそのニュージーランドの、ロドニーというゴルフコーチだったんですけども、まさにそのコーチはまあ一切というほど、まあ、ネガティブ要素がまずないんですよね、そのコーチには。まあその、まあ、海外で楽しく、まあ、やろうよみたいな、そういう性格であることは間違いないと思うんですけども、やっぱそれ以上にこう、気にかけてくれる存在というか、何かこうあった時にこう助けてくれる誰とかで、やっぱりそのコーチ自体もやっぱりストイックに何でも取り組んでたりとか、まあ、その時、一番取り組んでたのがフィジカルトレーニングだったんですけど、まあ、そのコーチはいつもですねレッスン後にジム行って、めちゃくちゃ体鍛えててですね、なんでやってるのって言ったら、あのゴルフのためっていうより自分のボディメイクのためみたいな、なんかそういう風に自分を上げていける人って人に何かを与えることができるっていう風に、まあ、その時に感じたんですよね。でだからこそ今一番自分の中に、そのコーチの教えが入ってるし、そのコーチの存在っていうのは多分この先も一生忘れないんだなって思えるんですよ。まあそんなコーチになれたらいいなって初めてですね、まあ、約10年ぐらい、トータルレッスンをさせてもらって、まあ、この回答、まあ、回答じゃないな、このコメントいただいて、まあ、少しはそのコーチに近づいたのかなと思えてます。まさにこう上手いコーチ、レッスンが上手いコーチたくさんいるけど、やっぱ響くコーチって少なかったりとかすると思うんですよね。まあ、当然、僕が教え過去に教えてもらった人たくさんいますけども、僕から離れていった人もたくさんいますし、逆に僕のレッスンについてずっとですねついてくださっている方もたくさんいる中で、まあどんどんどんどんこう、まあこうお客様の感じだったりとかお客様の層っていうのが結構最近 2,3 年で変わってきてるなってすごく感じてます。まあそれって多分自分自身が変わっていってるから、まあその時になんか会ってたのになんか最近フィーリング合わないなみたいななっていく、そしてこうフェードアウトしていくっていうたくさんいると思うんですけど、それってなんか僕自身すごくいいなと思ってて、まあ、自分のこうレベルに応じてお客様がこう変わっていくと、どんどんどんどんこうなんていうんですかね、こう空気がこう入れ替わっていってですね、自分の教えたい人がどんどん集まってくるなって最近すごく感じてます。やっぱりこの小さな本当に、もうラジオ業界からしてもですね、本当にごくわずかな人数なのかもしれないんですけど、まあ、僕にとっては、すごくこれをこのラジオですね聞いてくださっている方っていうのは、まあ少なからず僕のこと悪いと思ってないと思うので、まあ、そんな方に、聞いてくださっているっていうのは本当に毎日の励みになってます。はい、まあ、こんな感じでこれからも続けていきたいなと思っております。まあ今ので終わりではないんですけどもまあそんなことをですね今素直に思いましたので、話しさせていただきました。皆さん本当に今年2023年まだあと10日ほどありますが、どんな年だったでしょうか。僕自身はですね本当にあっ っという間の1年だったなってことをさらに感じました。まあ、最近誕生日を迎えまして、20歳になりました。まあなんかその年を取っていく中でよく言われたのが、時を経つの早いよっていうふうに、昔言われてて、そんなことねえだろうと思ってたんですけど、そんなことありました。早いですね。でなんで早いのかなと思ってたら、やっぱり、レッスンとかコーチとしてとか人としてとか、やりたいことが増えてきて、でそのやりたいことがいろいろこう実現できてくると、なんかこうスムーズにこう何でも動いていくというか、まあ、それで結構、まあ、充実した、まあ、1年を過ごせたのかなっていうふうに 思えてます今年は。まあ、その充実の中にはやっぱりその大きく目標を立てられた方々が結構何人もいてですね、その方が今年達成されたことが多かったっていう報告を結構受けてました。まあ、例えば前回も話したかもしれないんですけども、まあ、その選手権で、マッチプレーまで行ってですね、でそのまあ、そのマッチプレーの2回戦、あと1回勝ったら決勝だったんですけど、まあ、そこでその対戦相手と負けたんですが、まあ、その方が結局優勝したらしいんですよね。だけど17番ホールまで、もう本当にギリギリの戦いで、なんかその方は、まあ、そのマッチプレーに出場することが目標で、まあ、そこをめがけて1年間頑張ってたんですけども、まあ、見事予選通過して1回戦突破してっていう感じで、なんか久しぶりに若い頃の、まあ、気持ちを思い出しましたみたいな、楽しかったですっていう風に言ってくださって、また来年も頑張りたいと、それにまた目標を向かってまたプラン立てていきたいっていう風に、まあ、言ってくださったりとか、まあ、あとはなんかこんなにトレーニングとかやると思ってませんでしたみたいな方も結構たくさんいたんですよ。で僕のレッスンの中に女性の方も結構多くてですね、特に女性の方で新たにパーソナルを受けてる方とかトレーニング行ってるとか、もうなんていうんですかね、体動かすの大嫌いだけどやっぱ動かさないといけないなって感じてきましたみたいな、それも僕の中ではその人の変化だし、僕が思ういいと思うということをこう何て言うんですかね、スタートされたっていうのは僕の中でとっての、まあその人を動かしたというか、まあその人が動いてくれたっていうふうにまあ思えてですね、それも一個達成したことなんですよ。でまあまだまだいろんなことをを皆さんにお伝えしたいんですけども、だけどまあ1年間まあなんていうんですかね、変化された方が多いかったなということで、まあ、結構、いい1年だなっていうふうに思えました。皆さんはいかがだったでしょうか。まあこれからまた、ウィンターシーズン入ってですね、また暑かったって思ってたのが今度は寒い寒いって言いながら、冬眠をしてですね、もうゴルフをされない方もいると思いますし、もう冬なんて関係ねえと思って、どんどんやる方もいると思います。まあ、そこで今回はまあ2023年、まあ、締めとしてですね、この冬の期間をどういうふうに過ごしていけばいいのか、まあ、ゴルフコーチとして、そして自分のなんか思ってるものをですね、皆さんにシェアしたいなと思っております。まあこれが別に正しいとか正しくないとかっていうわけではないので、まあまた雑談トークになるんですけど、この冬の時期やっぱり、外に出るのが嫌な時期になります。やっぱり布団が気持ちいい時期ですよね。まあ、休みの時期は なるべく中にこもっていたいとか、まあ、寒いからあんまり外に出たくないとか、結構冬のシーズンって、まあ、心もネガティブになりやすかったりとか、まあ、思考能力落ちてきたりとか、まあ、何かをやろうにしてもこう気温のせいにしがちなと思うんですよ。で、僕も気持ちも落ちますし、これからトレーニング行くからどうしようかなと思いながら、いやダメだと思いながら、もう無で行こうと思ってるんですけど、このね冬の時期を皆さん休むと、本当にもったいないことになってしまいます。最近すごく思うんですが、そのゴルフの技術をキープするというか、その体に伝えるその保存期間です、勝手に言ってるんですけど、まあ、昔 2,3 年前とかは少々1ヶ月とか休んでもなんとなく1日練習したら戻ってたんですが、最近ラウンドに行った時にですね、まあ、ちょっとこう、少し練習して、本当に皆さんにいろいろ言ってる割にはなんか一夜漬けみたいな感じで練習して、まあ、それもですねラウンド前の朝たくさん練習してもやべえなと思ってやってラウンドしたんですけど、この保存技術の保存期間というかものが、うわめちゃ少ないわって感じたんですよ。なかなか自分が思うような動きができず、なかなか自分が思っている弾道が表現できなくてですね、もう焦りながらラウンドしたんですよ。で案の定、たくさん池に入れて、自分が思ってもいない球がですね、久しぶりに出てですね、で久しぶりにアプローチの距離感をどうしようかなって途中で思い出して、いつパーが来るんだっていうゴルフをしてしまいました。でやっぱり2週間もしくはまあ3週間ゴルフを開けるとですね、おそらくリセットされてしまいます、過去の自分に。でこれは年齢を多分重ねれば重ねるほど多分忘れていくスピードも速いっていう風に感じて、でそれをこの冬の期間、寒い期間ですね、1ヶ月も2ヶ月も、せっかく、年末まで頑張ったものをですね、この期間休んでしまったら、おそらく4月に入ってからまた元に戻った自分になると思います。それはまあ人によってもちろん違うんですけど、でも毎年4月5月久しぶりの方にお会いすると、大体その方って去年と同じ動きをして同じミスを繰り返して同じ悩みで来られる方が結構多いんですよ。でその方に冬の間やってましたかって聞くと、冬の間はゴルフやらないんですみたいな、やらないのかみたいな感じだったんですけど、まあこのラジオをね聞いてくださる方はおそらく冬もやろうっていう方だと思うんですよ。なので大丈夫だと思うんですが、念をしてですね、皆さん休まないでおきましょう。できれば月2回はゴルフクラブを握ったりラウンドをしてみたりレッスンを受けたりしてですね、日々のメンテナンスっていうのを必ず行うようにしてください。これが一つ目になります。そして二つ目はですね、とにかく運動を行うということが大事になってくると思います。怪我をする時期っていうのはこの冬の時期が結構多いんですよね。腰痛になったりとか、なんかこうぎっくり腰になったりとか、なんか怪我をしたとかっていう時期っていうのは、このやっぱりこう筋肉がこう固まった時に、どんどんどんどんこう蓄積されていって急に動かしてですね、 こうやってしまったっていうパターンが多いと思うんですよね。まあそれは分かっちゃいるんだけども、やっぱり冬だし寒いし動きたくないっていう方がほとんどだと思うんですけど、4月からゴルフを楽しみたい、そして年末までに与えられた課題をクリアしたいっていう方は、できればトレーニングを、フィジカルをパーソナルでもいいですし、自分で家でやるのもいいですし、 YouTube を見ながら無料でですね、自分で暖かいところでやるのもよしですし、何でもいいと思います。そんなに多くやる必要はないと思います。自分の息が切れるぐらいの、まあ、軽く切れるぐらいの、まあ、運動量でいいと思うので、4月のためにですね、皆さんやった方が僕はいいかなと思っています。まあ、この2つですね、やっぱり人がやりたくないことをいかに自分はやれるかで、その人たちの差が僕は開いていくと思います。まあ、勉強もそうだと思うんですが、スポーツはなおさらですね、やっぱりやってることに対しての量っていうのは絶対に出ると思ってます。やっぱりこう最近、まあ、今年ですね、思ったのが、例えばレッスンを受けたりとか、した時になんか打てなくなりましたっていう方も結構いるんですよ。でそういう人っていうのは、まあ、いろいろ聞いてみると、普段あんまり練習されない方で、そんなにレッスンも受けられない方なんですよ。でやっぱりそれって上手くなるわけが まずないんですよね。だし、その1回2回のそのレッスンの中で、習ってもですね、多分おそらくスイングっていうのはもう壊れる一方なんですよ。やっぱ何かを習うってことは何かを壊すということになってくるんで、その壊されてもいいよという気持ちで、まあ、何でもそうなんですけども、レッスンを受ける必要があるなというふうに思ってます。やっぱりこう壊された瞬間、まあ、習わなきゃよかったなとか、やらなきゃよかったなっていう方結構いると思うんですよね。僕自身も昔そういうふうに思ったことありますし、今までやってきたのにいきなり数時間で打てなくなってしまったっていう方もいると思うんですけど、その壊す動作がないと、多分おそらくその過去の自分は超えれないですし、新たなことも身につかないと思うんですけども、まあいろいろ何もやらない人ほど結構それを言いがちだったりするんですよね。まあ結構、まあ厳しい言葉に聞こえる人もいると思うんですけども、まあこれが現実だし、これが事実であることは、まあ、間違いないなっていうふうに思ってます。まあ本当にありがたいことにですね、レッスン受けてくださる方はめげずに淡々とですね、まあいろいろ多分皆さんいろいろ思ってると思うんですけど、頑張って一つ一つクリアしていこうと思っている方が多いので、本当に僕自身は恵まれてるなと思ってるんですけど、まあ何か始めた時にですね、なんか壊れてしまったなと思った方がいるとすれば、まあそれは当たり前だと思ってもらった方が、自分にとっていいのかなというふうに思ってます。なのでこの冬のシーズンはですね、ラウンド数もおそらく少なくなる方もいると思うんですよ。こういう時ほどですね、壊していい時期だと思うんですよ。今のこの3ヶ月間でスイングをとことん壊しまくって、そしてとことんですね、新しいものを取り入れて、とことん新しいことに挑戦する時期にぴったりしだと思ってます。僕もこの1月から3月はですね、最近本当に自分自身でも情けないぐらいの体になってしまったので、ちょっと気合を入れてですね、ここ3ヶ月 よりストイックにより大きくなろうというふうに今思っております。なんか最近こう気分が上がらないなって思った時に、自分のこう現実を見てですね、なんかこうゴルフのパフォーマンスも落ちてきたなとか、体を落ちてきたなっていうところにこうネガティブな要素が出てきたので、この3ヶ月は走り込みをとにかくしていきたいなというふうに思っていますので、皆さんもですね、何かこうこれをやるぞと来年決めた、多分おそらく2024年になったら今年の目標を皆さん立てると思うんですよ。でそれを1月から3月の中でできれば、寒いですが、とことんやってほしいなと思っております。そしてまあ、最後に今日思ったことをお伝えしようかなと思うんですけど、例えば、特にこれは女性の方なんですけど、例えばコーチの言ってることがなかなか表現できない方、そして思った以上にそのクラブのコントロールがしづらい方だったりとか、あまり触れない方っていうのは、もうその方の完全な、筋力不足になります。でこれってなかなか、ゴルフコーチって言いづらかったりとか言えなかったりするんですよ。なんでかっていうと、ゴルフコーチとはまあ専門分野が違うので、まあ、フィジカルに対してまあ、あーだこうだ言う人ってなかなかいないんですけど、その客観的にゴルフコーチから見るとクラブがすごくね重たそうに見えるんですよ。一番軽いのがドライバーなんですけど、ドライバーでさえも重たく振っているなって感じるってことは、そのクラブの重さをまあ感じていないこともあるんですけど、明らかな練習不足と筋力不足になります。でこれを面と向かってですね言ってくれる人って結構少なくて、まあ、僕はコミュニケーションがある程度取れてる方はに対しては言うんですけど、もし、さっきの言った項目にですね当てはまる方がいれば、今すぐですね素振りを始めてください。はい、素振りだけでも大きく変わります。素振りをするだけでですね、クラブを使うというそのコーチが言ってることを表現できるようになる、本当に最短の唯一簡単な方法なんですよ。なので、今すぐ、室内でも、大きい部屋に住んでる方は室内でもいいですし、道路でもいいので、周りには十分気をつけていただいて、ある方はですね、公園で、バット、ゴルフのバットをですね、振っていたら、町内会のなんかトップのおばちゃんに、なんか注意されたみたいなことを言われたんで、いや、公園で別にゴルフバット振って何がダメなんだって俺思っちゃったんですけど、まあ、そういうふうになんかゴルフイコール危ないみたいな、いうふうにゴルフクラブを振ってるわけじゃないし、誰もいないのになんで野球のバットはいいんだみたいな、まあ、いろいろ言っちゃいそうなあれがあるんですが、まあ、言われたらダメなんですけど、まあなんかこうどこかでですね練習場行った時でもいいですし、周りには気をつけながらですねバットを振って見てはいかがでしょうか。僕のおすすめはですね、息が切れたな、振ってて息が切れたなと思ったら一回終わりぐらいの感じでやっていくと回数がどんどん増えていくと思います。10回で息が切れていたのが、だんだんやっていくとですね20回30回やっても息が切れなくなってくるんですよね。その時にゴルフクラブが軽く感じる時期にゾーンに入ったと思います。このゾーンに入ったらコーチが言っている動きをしやすくなります。特に女性の方はこれが、かなり感じられると思うので、ぜひやってみてください。どんなバットを買えばいいのか、いうところについては、このお お便りで聞いてくださってもいいですし、実際レッスンで聞いてくださっても、いいので、その時にいろいろ聞いてくださったらなと思います。ということで、今年、ラストのラジオになりましたが、また、来年ですね、ちょっとリスタート、またゴルフコーチとの対談もしていきたいなと思っておりますので、そのあたりをですね、また楽しみにしていただけたらなと思っております。ということで、今からですね、夜の9時から、フィジカルのトレーニングをですね、練馬の方まで、車を走らせて1時間やっていきたいと思います。皆様、寒い時期に入りますが、一緒にですね頑張って、楽しんで、そして健康にゴルフを、生涯スポーツですので一緒に楽しんでいけたらいいなと思っております。本当に今年1年間ですね、こうやってラジオを聞いてくださって、そしてレッスンに受講していただいてですね、本当にありがとうございます。来年もよりストイックに、より楽しく皆様にですねステップアップできるように、僕自身もレベルを高めて、心身ともに高めてですね、皆様に提供していけたらいいなと思っておりますので、また来年もどうぞよろしくお願いします。新年から皆様をお待ちしておりますので、はい、ということで、コメントもお待ちをしておりますので、よろしくお願いします。ということで、最後まで聞いていただきありがとうございました。皆様良いお年をお迎えください。ではでは。